自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模した視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデー模試のフォックスミュージック。パーソナリティは私、今ロンドンのブーツを履いてますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が、112回目となりました。遅ればせながら明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、なんでロンドンブーツじゃないんですよ。ロンドンで買ったブーツを履いてるかっていうと、帰省をしてたんですね。でその帰省のきっかけが、1年間カナダに留学してた姪っ子が高校生のね JK なんですけど、ようやく帰ってくるっていうタイミングで、正月からちょいずれでちょっと帰ってたと。でその期間に、友達のゲイバーにも行きました。お父さんの義務を家族でやりましたっていうのがあって、満喫してきたわけなんですけども、そんな中でアメ村自体のお友達もね、20数年ぶりぐらいとかに会って、でそのアメ村時代っていうのがもうこの番組でも何回でも出てきますけども、ミドル90年代ですかね、時代でいうと。でその時に流行ってた音楽っていうと、ブリッドポップ幅利かしてました。その頃に私ロンドンに一人旅に行ったっていうのもあるんで、じゃあ今回はもう有形物でエラスティカやりましょうってことで、今回は、エラスティカをピックアップして、もし的エピソードトークも踏まえて、いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
ということで、2020年一発目のフォックスミュージックピックアップしたのはエラスティカ、コネクション、1995年の有形物の楽曲でいきたいと思います。そういえばさっきロンドンブーツじゃないよ、ロンドンで買ったブーツを履いてますって言ってた説明を結局できてなかったんで、ここでやりましょうか。もう思いついたタイミングでやります。実家帰ったタイミングで、母親からもらってきたと。もらってきたって言っても、そもそもは私が二十歳の時にロンドンに一人旅に行ったんです。で、その時に母親にプレゼントしたエンジニアブーツ、割とかかとが、これで8センチくらいあるのかな、あるやつをプレゼントしてたんです。で私が今ちょうどエンジニア欲しいなぁなんて思ってるタイミングで、でうちの母親はもう70次で9になるんですけど、数え年で80歳になるっていうので、もうね、かかとがある、あんなに、ヒールの靴しか私は履かないって言ってた人が、やっぱりね、もう80近くなってくると足絡まるみたいで、で私がロンドン行った時に母親にプレゼントしたレッド・オア・デッドのエンジニアのヒール付きのブーツもちょっと履けないっていうので、しばらく置いてたみたいなんです。ただすっげーかっこいいので、私がちょっとエンジニアのブーツ探し ってて、ちょうどっていうかお母さんもう履いてないと思うんだけど、あれめちゃくちゃかっこよかったからもらってっていいかなことを言って、ちょうど入ったので私がもう履いて帰ってきたということで、ロンドンで買ったブーツを履いてますということです。ロンドンブーツだったら多分ね、ソールの前のソールのところも少し高くなるんですけど、これはまあ後で写真撮ろうかなと思ってるんですけども、前はそこまで高くなくて、かかとかがっつりで、私そんなにキルティング好きじゃないんですけど、このキルティングだったら許せるっていうような、キルティングの部分もね、このブーツにはあるので、後で写真撮りたいと思います。ということで、そういうロンドンエピソードの一つを今語らせていただいたんですけども、すっかり、おざなりになってましたが、エラスティカのまず経歴説明いきましょうか。はい。エラスティカっていうね、イギリスの、UK 出身の、男1人、女3人、こういう構成で、メンバー編成されてるんですけども、もともとね、スウェードっていう、UK もののバンド、当時ね、UK もの流行ってたんで、スウェードっていうバンドにいたエラスティカっていうね、ちょっとメキシコ系の顔立ちした女の子が脱退して、92年に、1992に結成したのがエラスティカ。そしてデビューシングルが93年、スタッターという曲をシングルで出して、で、まあ一番有名なのは95年に出たファーストアルバム、エラスティカのエラスティカに今回ピックアップするコネクションという曲が収録されてるんですけども、ちなみに、エラスティカのエラスティカ、もううちの番組長年聞いてたら皆さんご存知ですよね、うちで言うところのフェンスオブディフェンス形式バンド名とアルバムタイトル名が一緒になってるという形式をこのエラスティカも、ファーストアルバムでは撮ってたということなんですけども、スウェードはね、私ねあんまり聞いてなかったんですよね、その自分で、当時なので、伝えてレンタルしてとかいう、レンタルしてカセットテープに落とすっていう作業を、まあ、やってたんですけど、スウェードに関しては、特に、まあ、イベント月1とか月2ぐらいで行ってたんで、夜遊びしてたんで、そこで、まあ、かかってるのを聞いてて、ぐらいな感じでした。でも、このエラスティカのジャスティンというボーカルの人が何かとね、単体で話題になりがちで、まあ、もともとエラスティカやる前のスウェードの人、名前今ちょっと出てこないの忘れちゃった。その人と付き合ってて、で、元カノで、プラス、話題になった頃には、ブラーのデーモンと付き合ってる今カノンみたいな、そしてプラスまあデーモンと付き合ってる最中に、オアシスのオアシスですけどね、日本語で言うとオアシスのリアムが、あれこれ多分ね本気じゃないと思うんですけどね、ブラのデーモンと付き合ってるの分かってるけども、俺と付き合わないかみたいな、こうグイグイ行く感じをジャスティンはね、受けてたみたいなんですよねそういうまあちょっとその音楽性から少し離れたところでも話題性があった人で、プラスもうさらに言うと、このコネクションという曲はパクリ疑惑もあって、まあまあね、もうパクリ疑惑っていうか、そのパクリ疑惑の元ネタだって言われてたのが、ワイヤーの1976結成の人たちの、それも UK の人たちなんですけども、もう、スリーガール、ルンバでいいのかな、読み。それね、私も後追いで聞いてみたんですけど、これも完全に完全にこれエラスティカが、もうワイヤーっぽいやつちょっと作ろうよって思って、作ってみたけど、ほとんどコードとかも同じになっちゃったみたいなでもそれ アルバムの中入れちゃったぐらいな感じなのかななんて私の印象ではあるんですけども、それぐらい、ワイヤーの、この元ネタとほぼ激似です。激似だからね、こういうパクリ疑惑みたいなのは、まあ、昔からあって、で私が中学から追ってたスカンチのローリーなんて、もうそれこそもうタイトルとかコード進行とかも含めて、もう何だったらパクリの宝庫みたいなとこあるんですけど、ローリーに関してはあの人はまあ本当に、リスペクトしてる、その元ネタのミュージシャンに対してリスペクトをしてる、だって中学とかの時に自分の勉強机の引き出しでギター作っちゃった人ですよ。それぐらいの熱意がある人がやると、やっぱファンもあれちょっとパクってんじゃないみたいな思っても、まあなんかもうその熱意の元でやってるんだったら許せるなみたいなところがスカンチにはあるけども、ちょっとエラスティカにもねなかったのかな、そのローリーほどの熱意がなかったのか、あとで裁判とかになって認めたとか、なんかあったのかな、私はそこまではちょっと深くは掘り下げてないんですけど、なんかそういうのがあったという、まあ、若干いわくつきなね、ボーカルのジャスティンさんなんですけども、もうね、私も、1994、5年当時、まだ二十歳になる前だったんで、でしかもデーモンのビジュアルが好きだったから、ちょデーモンの彼女ってどんなんだよってので見たら、結構ねゴリッとした顔立ちのゴリッとした顔立ち、もうなんだったらメンバーの他の子の方が可愛くないみたいな、そこの方が女子的には納得できるんだけども、ここはやっぱり男性陣が思う、感覚とやっぱり女子が思う感覚っていうところの違いなのかななんて、後になったら思うんですけど、当時はもうなんでこんなちょっとなんか顎割れてるみたいな黒髪の眉毛、黒い眉毛のなんかごっついか、ごっついとか太ってはないけど、ごつごつした人好きなんだもんとかなんて、デモン可愛いのになんて、思ってた19歳でした。そうなんですけどね、とはゆえまあジャスティンさんボーカルのね、女の人もセカンドアルバム出すまでが割と時間かかって、で2000年に入ってようやくセカンドアルバム出したんですけども、そこにトリオのダーダーダー、私が好きなジャーマンニューウェブですね、トリオのダーダーダーという曲をカバーしてて、それもあるから、なんか今となっては、エラスティカまあセカンドアルバム酷評だったっぽいけど、私的には割といいんじゃないかななんて思ったりもしてます。なんて言うんですかね、こう年齢とともにやっぱり好みも、聞いてる側も好みも変わるようなところがあって、やっぱファーストアルバムを聴けば10代の自分自身もはっちゃけた時代を思い出すし、でセカンドアルバムを聴くと90年代のまあ2000年代の新しいものもあるので、ぜひ聴いてみてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
ちなみにこの今回取り上げたコネクション、あんまり曲の説明してなかったかもしれない、もうジャスティンの話ばっかりしてたかもしれないですけど、このコネクションって曲カラオケにも入ってるんです。一応ダムとか空鉄とか行けばあるんですけど、カラオケでうっかりふわーっとした英語の歌詞だけで覚えて気軽に歌うと大事故を起こします。これは本当にちょっと私もね、ボイトレの一環でカラオケたまに行くんですけど、それでねふわっとした英語力だけで行ったらもう大事故を起こしたんで、ちょっと本当これは皆さん気をつけてください。まあむしろ大事故を起こして面白いことが起こるその方がいいっていう人たちにとってはもう格好のいいネタ、スパイスガールズのデビューシングルぐらい並みの大事故を起こすんで、まあ興味がある方はぜひやっていただければなと思います。あとエラスティカファーストアルバムの中の1曲は25年前の東京を舞台にしたスパイク・ジョーンズが PV 撮影したものもあるんで、それも YouTube で拾えるんでぜひ見ていただければいいんじゃないかななんて思います。それでは告知いきましょうか。前回放送でも12月からミカさんありがとう企画の新聞がネットで出るって言ってたのがまだ出ないって言ってたの、これようやく出ました。出てるんで私のブログ行っていただいたらそっからリンク飛べるんで、見ていただければと思います。あとは自分の私の20周年記念イベント、ラジオも10周年記念イベント、これ、まず場所探しから今入ってるんで、大体6月ぐらいにはやろうと思ってるんで、詳細決まりましたらお伝えしたいと思います。それでは、この放送はプレゼントバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。